では一言祈ってから言葉を学びましょう。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私の心を開いてください。あなたの言葉に、あなたが語ろうとしておられる事柄に思いを向け、私の耳を向け、私の目を向けることができますように、この思いを、心を柔らかくしてください。耳をどうぞ開けてください。あなたの真実を見させてください。お願いします。どうかあなたが聖霊によって私たちにあなたの真理を明らかにしてくださるように、私たちのその理解、私の理解をあなたが助けてくださるようにお願いします。知性だけでこれを理解するのではなくて、本当にその深いところで、心の深いところにこの理解が与えられて、あ、そうかって、それじゃあやってみようって、この御言葉に生きれるように、この御言葉を持って帰れるように、主どうぞこれからの学びをあなたが祝福してください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが知恵と力と言葉を与えてくださって、ここに書いてある事柄、あなたがここにおられる一人一人に語ろうとしておられる事柄を、余すとこなく語ることができますように、どうぞお助けください。私をあなたの霊によって導いてください。お願いします。今日も皆であなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第二歴代史の七章。まず一節から三節までをお読みします。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆火が下り、主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ伏し拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主を褒めたたえた。で、この文脈は私たちずっと一つ一つ学んでますから抑えられていると思います。で、ダビデが、このソロモンのお父さんのダビデが、神のための宮を建てたい、神殿を建てたいという思いをずっと持ってたんですね。でもある日建てようとしたんですけども、神があなたが建ててはならないと、あなたのその息子のソロモンが建てると。そしてそのソロモンのために、ダビデは、まあ、ソロモンのためにというか、その宮が建設されるためにいろんなその建築材料や、またその建築士、その人々を、その働く人たちを全部備えました。そしてダビデが死んで、そして息子のソロモンがその王位を継いだ後、この神殿を建てるんですけども、でその神殿を建てた後、ソロモンはこの神殿を、あなたがどうかこれを清めて、そのあなたのものとしてくださいという、その奉献、宮をその捧げるというか、その、作業をしていて、そしてその祈りをしてたわけですよ。で、その時に神がその天から火を下して、全焼の生贄やその他の生贄を焼き尽くしたって。で、旧約聖書を読んでみると、その天から火が降ってきて、そしてその生贄を焼き尽くしたというその記述がたくさんあります。で、その一つ一つのことを見てみると、基本的にその何を表すかというと、神がその生贄を私が受け入れたって、そのことを表します。だからその神がこの神殿をご自身がその聖別したんですよ。ソロモンが作ったこの神殿を、これを清いものとして、これをその神殿として機能させようと。神がそのスタートを与えたわけですね。そして主の栄光が神殿に満ちたと。前回の私たち学んだところを見てみると、この黒い雲というか黒雲、この厚い雲がその中に神のその臨在が現れると、栄光が現れるとも書いてありますから、おそらくその宮にこの雲がわーって溢れたんでしょうね。で、神のその臨在、神がおられるという、この神を感じるんですよ、この臨在が。で、それで、その宮に満ちて、祭司たちはそこに入ることができなかったと。あまりにもその恐れ多いから。 そしてイスラエルの人々はその主の栄光が宮の上に現れて、実際にその宮に入ることができるのは祭司たちだけです。王様のソロモンも入ることはできません。だからその宮にこうわーって満ちたのを見たのは、それはその祭司たちでしょうね。その前にいたソロモンももしかしたらちょっと見えたかもしれないですけど、おそらくその祭司たちが見えてるわけです。でそこで入ることができないんですよ。でその神殿の上にもその 神の栄光が現れる、その黒い雲がわーってあって、それを見てイスラエルの人たちはその日が下るのも見てますからね、宮の上に現れたのを見て膝をかがめて地面、あ、顔を地面の敷石につけ伏しを拝んだって。もうなんか恐れ多いんですよ。もう顔を上げていることができないぐらい恐れ多いんですよ。イスラエルの民はこの、まあ、ここから後の話は私たち第一列王記、第二列王記を学びましたから知ってはいるんですけど、この前に関してもですよ。史式から、その、まあ、史式というかもう最初からですけど、イスラエルの民は。出エジプトをした時、エジプトから出てきた時から、獅子が現れて、そのイスラエルを治めてた時も、またサムエルがその祭司として治めてた時も、もしくは最後のその獅子として治めてた時も、ダビデの時も、その決してそのイスラエルの民が素晴らしかったわけじゃないんですよ。けどその民がもう問答無用というか、もう膝をかがめてこの敷石に頭をつけながら礼拝しないといけないぐらいのその圧倒的な神のこの臨在というのがあるんですよ。有無を言わさないというか、神をその信頼して神に従っている人もその中にいたでしょうし、そうじゃない人たちもいたかもしれないです。でも有無を言わさないんですよ、神のその絶対的な存在というのは、臨在というのは。そして彼らは口を揃えて褒めたたいてるんですよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでって。私たちのことを憐れんでくださる慈しみ深いんですよ。そして恵みの定義は、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのがこの恵みの定義です。だこの人たちは、イスラエルの人々はその頭をこの地面につけながら、敷石につけながら、主は誠に恵み深い、慈しみ深いって。そしてその恵みは常しえまで続くって。で、神を賛美するときのメインテーマです。どんな賛美をするにしても、どの賛美の曲を歌うにしても、そのメインのテーマというのは、神が本当に慈しみ深くて、神の恵みというのは、常しえに続くという、それがメインテーマを貫いているはずです。そうじゃないのは、どんなに綺麗なメロディーだろうと、歌詞だろうと、それは少なくとも私たちの教会では採用しないと思います。なぜ私たちが神に感謝し、神を賛美して褒めたたえるのか。それは、ここですよ。本当に神は慈しみ深いなーって。憐れんでくださるんだなーって。私たちのその罪の性質、私たちのこの肉を持っている、着ているものをそのかわいそうに思ってくださる。憐れんでくださる。そして、その神に従えないにもかかわらず、神に従いますとかって言っておきながら、また神を全く知らないのに、その神を知らないものを、神に従えないものを、慈しんで、そしてその恵みによって良いものを与えてくださる。つまり、その神に従えるようなその思いや力を与えてくださる。そんなことをしてくださるのが、私たちが信じている神なんですよ。だから誰でも、どんな状態の人でも、学歴があるとかないとか、お金持ちとかも持ってないとか、仕事をやってるとかやってないとか、部長とか課長とか平とか、牧師とか、なんかそんなの関係ないんですよ、本当に。全く何にも関係なく、すべての人が、この賛美を、神を賛美するメインテーマである、主は誠に恵み、慈しみ深くて、その恵みは本当に常しえまで続くという点において、私たちは一致して、神を賛美して、神を褒めたたえることができるんですよ。それ以外のところでは、なんか大きな病気が癒されないと、 神を褒めたたえられないんだったらみんな病気する必要ありますよ。貧しさの中から神がその助けてくださるということじゃないと神を褒めたたえられないんだ。あなたは貧しいものを、その金銭的に貧しいものをと、豊かにしてくださる方ですとかって、それがメインテーマであったら私たちみんなとりあえず貧乏になる必要がありますよ。そしてすべてのその、事業とか、その会社での働きとかが祝福されてみんなが部長にならないと神を褒めたたえられないんだったら大変ですよ、そんなの。でもありがたいことに私たちが本当に一つになって心からどんな人でも神を褒めたたえることができるのはなぜかというと、神の慈しみ深さと神の恵み深さを私たちが感謝してそのことを、その神、そういう、その神を褒めたたえることができるからですよ。そこに私たち一つになって一致して神を褒めたたえていることができるんですよ。というかそこじゃないと私たち一致できないんですよ。体験とか経験とか能力とかそういうので私たち一致できません。牧師とか何々兄弟、何々姉妹とかそんなのでは一致できません。誠に慈しみ深い神、その恵みを常しえに注いでくださる神、この方において私たちは一致できるんですよ。私たちの本当にそのメインテーマもその神の慈しみ深さと恵み深さとなっていけますように。4節から7節まで。それから王と民は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛2万2000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。こうして王とすべての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も 主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みは常しえまでと主を褒めたたえるための楽器であった。また祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を清別し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の脂肪とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では全焼の生贄と穀物の捧げ物と脂肪とを受け入れることができなかったからである。神は神でその前に、捧げられていた全焼の生贄と数々の生贄をその天から火を下してそれを受け入れました。でさらにですよ、ソロモンは、牛2万2000頭見たことないですね。久米島に住んでる人がみんな牛になっても足りないですね。3倍。久米島の人口の3倍の牛。で、羊12万頭。もうわからないです。俺は全部捧げてるんですよ。もうおびただしい数の生贄ですよ。だからそのソロモンが作った聖堂の祭壇では、すべての捧げ物を入れることができ、あ、当然ですよ。どれだけのスペースがないと、こんだけの牛2万2千頭と羊12万頭、それだけじゃないんですよ。さらに、その、穀物の捧げ物とかもあるわけですから。小麦粉とかね。そのオリーブオイルを混ぜて、その穀物を一緒にその捧げるんですけど。で、これも全部やらないといけないので、その祭壇、ソロモンが作った聖堂の祭壇では入れられなかったと。なので、その、神殿の前の庭の中央部分を、まあ、清別して、これ神のためにここを一時的に清いスペースとしますと。で、そこで、その、生贄を捧げることにしたわけです。ちょっと考えてみるとですよ。気持ち悪いんですよ。2万2000頭の牛と12万頭の羊がそこで、こう、ほふられてるんですよ。一頭のそのヤギがほふられるのも僕見たくないというか見れないですよ、多分。この、なんていうんですかね、コントラストっていうんですか。もう目の前には、もうこの3000年前にソロモンが建てた時のその時代では全く考えることができないような、誰も見たことのないような素晴らしい金や銀やその宝石やいろんなその素晴らしいものを散りばめた、その全てを尽くして技術を。作られた神殿がバーンと目の前にあるんですよ。でも、この横では、もうめーとかって言いながら、その動物が死んでいくんですよ。 どんなに素晴らしい建物が、神殿が建ってたとしても、この当時のその神との関係っていうのは旧約のままなんですよ。つまり神と交わるにはその生贄が必要なんですよ。なぜかというと、私があまりにもその神の前にふさわしい、神の前に立つのにふさわしいものじゃないからです。私の中にある罪や、神がその汚れているというふうにその規定しているその汚れがたくさんあるからです。私の心の思いも、私のことをやっていること、その言っていること、なすことすべてにおいて、その神が決めておられる正しいというものから外れてるんですよ。ギリシャ語のハマルティアという罪を示す言葉の意味は、この的外れって意味ですから。神が正しいというふうに規定しているものの的から外れていることを罪と言うんですよ。神は一切罪のないものですから、方ですから、その罪がある私と、その、は、この交わることができないというか、あまりにも気持ち悪すぎて。私がふさわしくなさすぎて、神があまりにもその正しい方なので、私はその神の前に立つことができないんですよ、到底。この神の臨在が現れただけでも、みんなも恐れおののいて、そのもう顔を敷石につけて、もう常にもう神を褒めたたえることしかできないぐらい、その恐れ多いんですよ。その神と交わる、神に対して祈りを捧げたり、願いを持ってったりする、ことができるその唯一の方法は、その私のその罪を動物に負わせて、そしてその動物を殺すという、その血を流すというその生贄が唯一の方法だったんですよ、当時。この旧約、古い、契約の時には、時代には。でも私たちはイエス・キリストの十字架以降、つまりその新約以降に生きているので、その生贄を捧げる必要がないんですよ。毎回毎回私たち牛持ってこないんですよ、ここに。なぜかというと、イエス・キリストが、御子イエスが十字架で死なれて、生贄となってくださったからです。私の罪を、私たちの罪を全部負って。その一つの生贄で、私たちのその罪を全部贖ってくださるから。支払ってくださったので、私たちはもう生贄を神の前に捧げる必要がないんですよ。このイエス・キリストの御名によって、私たちは大胆に、恵みの御座に座っておられる、神の前に出ていくことができるんですよ。逆に言うと、イエス・キリストの御名によらなければ、私たち神の前に出ていくことなんか到底できないですよ。でも、キリストの御名によって、私たちは、救いを得て、義とされて、この恵み深い方の、慈しみ深い方の前に、いつでも、どこからでも出ていくことができるんですよ。で、レビ人のこの賛美チーム、祭司たち、また全イスラエルは同じようにまた神を賛美しています。で、ダビデが、賛美した時も、主の恵みは常しえまでと、この神の恵み深さ、神の慈しみ深さを賛美したわけです。8節から10節までお読みします。ソロモンはこの時、彼と共にいた全イスラエル、すなわち、レボ・ハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に彼は民を各々の天幕に返した。彼らは主がダビデとソロモンとその民、イスラエルにくださった恵みを喜び、心楽しく帰っていった。ソロモンは、この、まあ、計14日間、もしくはプラス1日だから、まあ、15日間の、その祭りを、行ったということが、ここに書いてあります。だ7日間の祭りって書いてありますね。で、実節を見てみると、第7の月の23日に民が帰っています。で、第7の月の15日から21日までの7日間。で、8日目の清めの集会、それが22日ですけど。で、それで翌日の23日に帰るということは、その15日から、第7の月の15日から始まるその祭り。そして7日間そのお祭りがあって、8日目に清めの集会をしなさいと規定されている祭りがあるんですよ。はい、何でしょう。 中間テストに出します。カリヨの祭りですよ。神がイスラエルの民を出エジプトさせて、エジプトからその約束の地であるイスラエルにその連れて行って、アラノでイスラエルの民をずっと養ってきたということを覚える。彼らがそのアラノの中に40年間いたんだけども、そのそこで食べるものも飲む水も全てを与えてくださったって。この40年間その着物が擦り切れなかったって書いてありますよね。全てを守ってくださったという、この神の借りを、神がその神の契約の箱があって、で、幕屋があって、そして民はその仮色に住んでいたということを覚える。その間40年間神がそのイスラエルを守ってくださった、祝福してくださった、そのことを覚えるお祭りが仮色の祭りです。すごいタイミングですよね。今ここでその神のその、臨在が現れていた契約の箱というのは、神殿のその至聖所の中に置かれてるんですよ。でどうぞ、そのあなたがここにお帰りくださいって。で、最終終着地というか、神のその契約の箱の。それがこの神殿なんですよ。その神殿を奉献しているこの時が、ちょうど、仮用の祭りに当たってるわけです。で、7日間の祭壇の奉献、7日間の祭壇の奉献をしたとも書いてありますから、その仮用の祭りともしかしたら被ってたかもしれないし、おそらくその仮用の祭りの前の7日間の話でしょうね。だから第7の月の8日から14日までの7日間を、この祭壇を奉献するために、で、この私たち学んでいる7章の1節から7節に書いてあることが、この、カリオの祭りの前におそらく起こったんでしょう。で、ちなみに、第7の月の8日から14日までというふうに私今言いましたけども、祭壇を奉献したであろう日が、第7の月の8日から14日までなんですけど、で、15日からカリオの祭りが始まります。で、第7の月の10日っていうのも、一つの、大事な日なんですよ。セットになってテストに出そうですね。これは、ヨムキプールってやつです。大食材日です。レビの23章には書いてあります。このカリオの祭りのことも含めて、レビ記の23章。大食材日というのは、どういう時だったか、どういう日だったかというと、年に一回だけ、大祭司が、すべてのイスラエルの罪を贖うために、許してもらうために、その、生贄の血を持って、この、神の契約の箱の周りにその血を、吹きつけるというか。で、そうやって、その、イスラエルの罪をお許しくださいって、この食材、罪を許していただく日なんですよ。それが第7の月の10日です。だから神殿が建って、そしてその神の箱が至聖所にその、神殿の中に安置されて、そして奉献をしてるんですけど、祭壇を奉献して神に、その生贄を捧げられるように、その神殿、ソロモンが建てた聖堂の祭壇を清いものとしていただくために、その生贄をどんどん捧げてるんですけど、その最中でその大食材日を迎えるんですよ。その祭壇も結局何のためにあるかというと、その自分の罪を許していただくための生贄を捧げるためじゃないですか。もうすべてがその時にかなって麗しいんですよ。そして、7章の一節で私たち読んだように、これは僕の勝手な想像だし、僕の勝手な解釈ですよ。これが、その、祈り終えて火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄と焼き尽くしたというのが、もし第7の月の10日だったらすごいなって思ってるだけです。もうそうじゃなかったとしても、そうだったとしても、だから何ですかっていう話ですけど、でも本当に神がそのこの神殿を神と関係をつけるための、罪を許して そして神に願い、神に求め、神を賛美し、神を礼拝するために、この神殿を、またこの祭壇を機能するために、神が全部のその、祭りとか、今までのその伝統とか、もう全部使って総動員して、そのイスラエルの民を祝福しようとしておられるはずなんですよ。そして、ソロモンも、また民も、彼らが、そのダビデとソロモンとそのイスラエルにくださった恵みを喜んだんですよ。で、こんな神との関係が与えられる、神が常に私たちの真ん中にいてくださるようなその神殿を神が建てさせてくださった、もうこれ以上のその恵みがあるだろうかと。神が私たちの真ん中に住んでくださるなんて、そんな私たちふさわしくないって。神との関係が与えられて、私の罪が許されて、そして神に大胆に求めることを許してくださるような、そのようなその神との豊かな関係が与えられるなんて、私には、これはふさわしくないって。でも神が与えてくださるって。なんていう恵みなんだろうって。民はその恵みを喜んで、心楽しく帰っていったんですよ。この14日間の祭りというのは、神を覚えて、神の慈しみ深さや神の恵み深さを喜んで感謝する、そのための祭りなんですよ。彼らが集まって神を賛美して、神の慈しみ深さや恵み深さを覚えるときに、彼らのその心はその楽しむんですよ。だからこの神の慈しみ深さと恵み深さが私たちの中で喜ばれるべきなんですよ。神がしてくださったことの一つ一つ、私たちが体験を通してその体験することっていうのは、目の前のことじゃなくて、それだけじゃなくて、物事がうまくいくとか、人と人との関係がその改善されるとか、自分の健康が守られるとか、物質的な経済的に必要が満たされるとか、そこじゃなくて、なぜそれが実現するかというと、神が慈しみ深くて恵み深いからなんですよ。この根本を私たち見て、この神のこのご性質を喜べないと、また苦しいことが起こったり、うまくいかないことが起こったりするときに、その神との関係を喜べないんですよ。だからものすごいアップダウンがあるんですよ。当たり前ですよ。私たち生きてたらいろんなそのことが起こりますから、その目の前の起こることによって、私のその置かれる状況によって、その神を感謝したり、神に感謝できなくなったりしてしまうのであれば、もうジェットコースターのように私たちのこの歩みというのは安定しないんですよ。でももし私たちがこの神の慈しみ深さと恵み深さ、そのとこしえに続く神の恵みに目を留めて、その神の素晴らしさを味わうときに、私たちのこの歩みというのはものすごく安定してきますよ。どんな状況の中でも神は変わらないから。私が神の前に正しくあっても、正しくなかったとしても、神の慈しみ深さと恵み深さは変わらないんですよ。だから安定しない私の情緒や、安定することのない私の行いに、私のこの怒りを、アンカーを下ろすのであれば、全く思って安定しないですよ。いつまで経ってもぐらぐらして、いい時にはものすごくいいんだけども、次の瞬間ものすごいそのどん底に落ちたりするんですよ。怒りという、アンカー、怒りというのは船の、私たちのその、怒りもそうですけど、私たちの信仰を下ろす場所というのは、私の行いじゃないですよ。私のその経済的な物質的な状況ではないですよ。私の健康でもないですよ。私がその怒りを、アンカーを下ろすべきところは、信仰のこの怒りを下ろすべきところは神ですよ。変わることのない。神、恵み深い神、慈しみ深い神。そこに私たちがその信仰の根を張るときに、私たちは揺るがされることが少なくなっていくんですよ。そして日曜日、 私たちこうやって集まってきて、一緒にその賛美したり、神を褒めたたえたり、御言葉を学んだり、お互いのこの交わり、フェロシップの中で、神の慈しみ深さや恵み深さを覚えるときに、私たちの心が楽しくなるはずなんですよ。で、もし私たちのこの集まりが、なんかただのそのソーシャルクラブみたいな、ああ、今日も会えてよかった、みたいな、そういうその、この人が来た、あの人が来たということで、その、アップダウンするようなものであればですよ。別に心楽しくないですよ。残りのこの本番である平日に私たちがこの一緒に集まってるときはいいですよ。だって常に神を覚えることができるから。まあ、できないこともいっぱいありますけど。全く関係ないところでその時間を使ったり労力を使ったり思いをその向けたりして、なんか何だったんだろうみたいな。でももし私たちがこの与えられている時間、与えられているこのフェロシップの中で、神の慈しみ深さ、恵み深さを思い起こして、そしてそこで励まされているのであれば、私たちは心を楽しく帰ることができるんですよ。今日のご飯が美味しかったとか、今日のなんか台風でランチがなかったから、今日は心楽しく帰れないみたいな。そんなんだったら、何のためにここに来てるんだって話ですよ。私以前イエス・キリストのことを知識として知ってたけども、その救いとかその罪が許されるとか、そういうことを全くその理解してない、全く知らなかった時に教会行ってたんですよ。まあ教会で育ちましたから。で、その教会から帰るその道のりっていうのが本当にもう心楽しくてしょうがなかったんですよ。神の慈しみ深さや恵み深さによって励まされたかじゃないですよ。教会の帰りがけにヨドバシカメラに行けるからですよ。今日はパソコンコーナーを見に行こうとか、今日帰ったら何しようとかって言って、その帰ったら全く神と関係ないところを今日はこれができるみたいな。じゃあ行くなやって話なんですけど。そうやって心を喜ばして、ああ、帰ったら映画が見れるとか、帰ったら何ができるとかで、それを心待ちにして帰るんではないんですよ。当たり前ですけど。でも私はそうしてたんですよ。ここで本当にその神の慈しみ深さと恵み深さによって心励まされて、神を本当に褒めたたえて、そしてその御言葉を学びながら、ああ、確かに神は慈しみ深いやって。確かに神は恵み深いなって。そこで心励まされるんだったら、私たち本当にその神になって喜んで家に帰ることができるし、その喜びというのは、教会にいない時も一週間続くはずなんですよ。ものすごい戦いが待ってますけど。でも神の恵み深さと神の慈しみ深さを思い起こすことで、もう一度その心の励ましというのを受けることができるんですよ。それが職場であろうと、キリスト、イエス・キリストのことを知らない、信じてない人たち、その、同僚と一緒にいようと、誰といようと、この神の慈しみ深さと恵み深さというのは変わらないので、神を思い起こすたびに、私の心は楽しんで、喜んでいることができるはずなんですよ。今日もそういうような日になりますように。ランチはないけど。11節。こうして、ソロモンは、主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。だからソロモンが考えてたことすべてが実現したんですよ。第二歴代史の6章の実節を見てみると、こう書いてあります。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの宮を建てたと書いてあります。だから、ソロモンはこのことをわきまえてるんですよ。自分が考えていたことすべてが実現したことはなぜかというと、神が背後におられて、神がこれを成し遂げてくださったので、私が考えていたこと、王宮も主の宮もすべてを建てることができたって。素晴らしいスタートですよ。失敗は成功のもとと言いますが、成功は失敗のもとでもあります。特に、神に従うという点において。もちろん必ずそうじゃないんですけど、成功が失敗のもとになる時というのは、どういう時かというと、神が 約束を果たしたので、果たされたので、また神が私を助けてくださったので、私はこのことを成し遂げることができた、成功することができたということを忘れると、この成功は失敗に、失敗の元となります。私がある人を許すことができたのであれば、それは神の栄光ですよ。私が許せるわけないんですよ。私の力で。だって私の本当の深いところの願いというのは、この人のことを恨んでいたいというのがそれだから。夫婦の関係でもそうですし、親子の関係でもそうですよ。何の自慢にもなりませんけど。私の肉っていうか、この自分、私というのは、肉というのはもうこのどし固くてもうどうしようもないんですよ。気持ち悪くてしょうがないんですよ。許そうなんてみじも思わないから。自分も悪いのに、相手が 51% 悪いとかって言って、その私がその 49% 悪いことを忘れるんですよ。そしてその 51% をずっと思っていたんですよ。思っていたいんですよ、ずっと。で、神が許しなさいって、その聖霊によって私がその許そうって、心がちょっとでも出てきても、いや、ちょっと待ってくださいって。いずれ許しますって。あと、10秒。この人のことを恨んでいたいです。あ、ちょっと待ってください。あと10分。だってこいつひどいんですもんとかって言って、それが私なんですよ。でも、もしその人のことを本当に心から許すことができたのであれば、それは神の力ですよ。私のことを神がこんな許せない、こんな、この苦い思いを持ってる私を見て、慈しみんでくださって、かわいそうだなって思ってくださって、こんなその憎しみに、こんな苦いものに、その、なんか絡まっていて、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。そして自由にならない私のことをかわいそうに思ってくださるんですよ。そんな私が神から良くしていただくのにふさわしいわけがないんですよ。なのに神は恵み深いので私にその許すという思いも、許すという力も与えてくださって、この目の前の人のことを、また目の前のことのことを、その許すことができたりするんですよ。で、本当にすっきりはっきり、もうなんか、もう晴れ晴れと、その人の前に立っても、なんか苦い思いが湧いてこないほどに、その許すことができたりするんですよ。それは私の力じゃないんですよ。でも、その神という方を、神が助けてくださったということを忘れて、ああ、私はこの人許したぜみたいな感じで、その神の栄光をくすねて思い上がっていると、私は高慢になるんですよ。そして私はできるから、私は大丈夫だって思ってきて、神を求めなくなるんですよ。私たち第二歴代史でも学びますけど、アサオという人が出てきます。この人はその若い時には、その大きな軍勢が来た時に、わあ、主を助けてくださいとかって言って、神に助けを求めるんですよ。民の前でその涙しながら求めるんですよ。そして神が助けてくださるんですよ。でも彼晩年になると、この成功したこと、この相手を打ち負かしたということに関して、これは神がやってくださったということを忘れるんですよ。そして自分のその策略に頼るんですよ。うまくいくんですよ。でも神に、悟されるんですよ。お前がしたことは良くないって。神に頼ることを忘れると失敗するんですよ。で、彼はその後、病気になるんですよ。でも彼は病気になっても、その神を求めずに、医者を求めたと書いてありますよ。別に医者が悪いとは言えませんよ。私が、医者を前にして医者が悪いなんて。私、病院あんまり好きじゃないんですけど、すいません。でも医者が悪いんじゃないんですよ、もちろん。与えられている医療機関とか医療というのは、受けるべきですよ。けど、最終的に頼りにするのは神じゃないですか。でもその朝王は、神を求めることなしに、他のものに頼ったんですよ。どんなに成功したとしても、私が思い上がって高慢になって、これは神じゃなくて私が何かうまくいったんだとか、神に栄光か、神これは神ですって。本当にあなたは慈しみ深く恵み深い方ですって。神に栄光を返すことをしないと、結果必ず失敗しますよ。私は大丈夫だからもう祈らなくて済むんですよ。 済むようになったと。もう祈らないんだ。あの時にこうやっておけばよかったから、ああ、じゃあ次こうしようとかってやると必ず失敗するんですよ。なぜかというと、真実は私はできないし、私は大丈夫じゃないからです。この先神がもう一度そのソロモンに現れます。12節から。少し長いですけども。18節までですが、やっぱり長すぎるので12節から16節までお読みします。すると主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり祈りを捧げて私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよう。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。神がもう一度そのソロモンに現れて、神がその約束をしたんですよ、ソロモンに。この12節から今読んだ16節の本部分ですけど、これは何かというと、ソロモンがこの私たち前回学んだ6章で祈ってたことですよ。神に求めてたことなんですよ。イスラエルの民がその罪を犯して敵に、やっつけられるときに、罪を犯して雨が降らなくなったときに、罪を犯したのでその飢饉が起こったときに、この宮に向かってそのあなたに呼び求めるんだったら、そしたらあなたがどうか天から聞いて私たちを許してくださいって、そして私たちに必要なものを与えてくださいって、そう祈ったんですよ、神殿を奉献したときに。で、その祈りを神は聞いていて、私はあなたの祈りを聞いたって、そう言ってくださったんですよ。神は私たちの祈りを聞いておられるんですよ。確かに、マタイの6章、イエス・キリストはこう言いましたよ、6章の8節。神は私が求める前から、私の必要を知っておられるって。詩編の139編の4節。神は言葉が、私の下に登る前にそのすべてを知っておられるって、そうも書いてあるんですよ。それでも神は私が祈ることを喜んでその願いに耳を傾けてくださるんですよ。なぜかというと、神は私の祈りの言葉ではなくて、神に信頼する私の心を喜ばれるからです。心を尽くして神を愛するということは、祈りの言葉によってなんかこの素晴らしい祈りみたいなのではなくて、本当に神に対してお助けくださいって、あなたにはこれを成し遂げる力がありますって、あなたは慈しみ深くて恵み豊かな方ですから、どうぞ私をお救いくださいって、そのことができるんだということを信頼して神を求めるということを、心を尽くして神を愛し神に従うということなんじゃことですよ。神は私たちの必要をもうあらかじめ知っておられるんですよ。私たちが祈る前に私たちの祈りも知ってるんですよ。それでも、神はその言葉を知ってるんだけども、なぜ聞きたいのかというと、神は私のことを愛しておられて、私がその神を信頼して、神に助けを求めるその心を喜ばれるからです。そして神は、この神殿を生贄を捧げる宮として選んだって。神と交わる場所。神と関係が与えられる。罪が許されて、その神とのこの祈りのチャンネルが繋がるところ。その場所として、神がこの神殿を、このエルサレムにある建てられたその神殿を、認めましょうと約束してくださったんですよ。で、この場所は神に祈り、神を求め、神に感謝し、神を褒めたたえ、神の慈しみと神の恵みを賛美する場所なんですよ。この神がソロモンにもう一度現れてから約1000年後ですよ。同じエルサレムで、イエス・キリストが なだめの供え物、なだめの生贄として十字架にかかってくださったんですよ。このイエス・キリストのゆえに、イエス・キリストが生贄となってくださったがゆえに、私は神との関係が与えられるんですよ。このイエス・キリストにあって私の罪が許されて、神とのチャンネルがつながるんですよ。そしてこのイエス・キリストにあって私は神に祈り、神を求め、神に感謝し、神を褒めたたえ、神の慈しみ深さと恵み深さを感謝することができるんですよ。そして神に懲らしめられた時に、その後に彼らがその罪に気がついて、神に悔い改めて求めるんであれば、神が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼の必要を満たすって。ただし、私の名というのは、神は救いという名ですよ。今日の修法の中にも、デボーションの中に書いてあります。ぜひ読んでみてください。神は救いなんだって、神が救ってくださるんだっていう、その神の名を呼び求めるんですよ。そして、へり下って、高慢になるんじゃなくて、もう私にはできませんって、私は弱いんですって。そして祈りを捧げ、神の顔を慕い求め。だから神が願っておられることをその求めるんですよ。神の顔を求めるということ。そして悪い道から立ち返るんだったら、神は答えてくださるって。そしてこの神殿に神の心、目と心を置くって。神の名が置かれ、その名の通り、神は救いだという名の通り、人々の救いとなるんですよ。また新約に生きる私たちにとっては、その御子イエスの命を代価として神が支払ってくださったので、それを信じる私たちには、その生ける聖霊の宮として私たちをしてくださったんですよ。私たちの存在自体が神を求め、神に感謝し、神を賛美する存在になれるんですよ。そしてイエスキリストの贖いによって、神の名と、それを実現するための神の目と心を私のうちに置いてくださってるんですよ。それ私のうちにイエス・キリストを信じる、その私たちのまた関係の中に、神の皆、つまり神が救いだという約束が具体的に実現していくんですよ。私たちも神殿の機能がありますからね。17節から。17節と18節。あなたが、あなたの父ダビデが歩んだように、私の前に歩み、私があなたに命じたことすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたはイスラエルを支配する者となる人が耐えることはないと言って、契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。今度はそのソロモンの王座が確立されるという約束、またその条件です。で、父ダビデが歩んだように歩みなさいって。確かにダビデは偉大な王様でした。神の御心が実現するということ、そのことをずっとその彼の晩年は追求し続けました。行く先々で勝利を得ました。神に信頼してたから。でもダビデは不完全で罪も犯しました。だから罪を犯してもいいよというわけではなくて、ダビデのように歩むということは、不完全で罪を犯したんだけども、その罪を認め、自分の弱さを認めて、へり下って神の皆を呼び求め、そして許してもらったんですよ。神の慈しみ深さ、恵み深さを信じて、その信仰で歩んだんですよ。それがダビデの歩みじゃないですか。ソロモンに、その一度も罪を犯すなとか言ってないんですよ、神は別に。あなたを祝福するために、私たちにもそうですよ。私たちが祝福されるために、私が祝福するために、一度も罪を犯してはならないと言ったんだったら、私は永遠に祝福されませんよ。でも、ダビデのように歩みなさいって。彼は不完全な人間だったんですよ、私たちと同じように。大きな罪を犯しましたよ。でも、その罪を認め、へり下って、私を許してくださいって。そして神に許してもらって、またこの神の慈しみと神の恵みを信頼して、信じて歩んだんですよ。義人は信仰によって生きるんですよ。そうするんだったら、あなたの王座は確立されようって。神が命じたことをそのまま実行することも、掟と定めを守ることも、それもこの悔い改めるという 罪を認めてごめんなさいするということを含んでますよ。で、19節から最後22節。しかしもしあなた方が背いてあなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から彼らを根こそぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり物とする。かつては並びもなく高かったこの宮を、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神、主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。神の約束が実現しない条件もあります。それはソロモンが神に背くときです。神の掟と命令を捨て去るときです。ソロモンがそうすると、彼が治める民もそうなっていくんですよ。あなた方って複数になってますけど。そして行って他の神々に仕え拝むときにも、この神の約束というのは実現しないって。この王座が固く立てられるということは。でもその代わり神がその実行することがあると。それはイスラエルの民を根こそぎにするって、別のところに連れていくって。神殿を見前から投げ捨てるって。そしてすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり物とするって。この歴代史はいつ書かれたかというと、イスラエルがこのダビデ、ソロモンの王朝があって、ソロモンが死んだ後二つに分かれて、北のイスラエルと南のユダとに分かれます。その後、北イスラエルというのはアッシリアに捕囚にされて連れて行かれて、そして南のユダはバビロンに捕囚で連れて行かれます。で、バビロンに連れて行かれた人たちが70年のその期間をそのバビロンで過ごして、そこから帰ってくるんですよ。エズラとかネヘミアたちと一緒に。そしてエルサレムを再建するという、その時代に書かれてるんですよ。だからこのことをもう一度確認するということは、その捕囚に連れて行かれて、そこから戻ってきた帰還民に対して特に必要な情報なんですよ。なぜ彼らがその宮を失ってしまったのか、なぜ神が大きく祝福してくださったその繁栄を失ってしまったかというと、彼らが神に背いて、神に従うことをやめて、神の掟と命令を捨て去って、他の神々に仕えて、これを拝んだからです。しかも、行ってって書いてありますから。行くというのは自分の意思が必要です。あえてそうする必要があります。イエス・キリストは行って、愛しなさいって言ったんですよ。愛するには意志が必要なんですよ。アクションですよ。神はこのような素晴らしい神殿を惜しまないんですよ。ご自分のその栄光のためにと言って、そのソロモンがもう全てを尽くして、もうダビデがそれを準備して、その全ての知恵と全てのその富を尽くして建てた神殿をなんかを、その別にどうでもいいんですよ、ある意味。惜しまないんですよ。神殿が壊れてあのを見て、イスラエルの人たちが自分の罪に気がついて、神の前に戻っていくということの方がよっぽど神にとって価値があるものなんですよ。建物じゃないんですよ。私たちの教会が将来祝福されて、どんなに大きなその教会、ここの教会堂を建てようとですよ。私たちと神との関係がもうどうしようもないんであれば、神はそんな喜ばないんですよ。むしろその神を捨てたことに対して、神のとの本当のその親しい関係を、イエス・キリストにある親しい関係をその取り戻すために、神はその素晴らしい街道なんてその惜しまずに壊しますよ。私たちにとってもよっぽどその方がいいんですよ。私たちは順風満帆で、病気のしない、必要な、その、なんていうのかな、不足するような、その、ものがないとか、お金がないとか、そういうのを嫌うんですよ。 イエス・キリストを信じたらすべて順風満帆にその、必要を求めることがないほど、その、うまくいくみたいな。人との関係はみんな素晴らしいみたいな。職場でもなんか素晴らしいみたいな。そういうのを考えてしまうんですよ。もちろんそれは素晴らしいことですよ。けどその素晴らしさにかまけてしまって、ソロモンのように。神に栄光を返さないんであれば、私は神とのこの関係が悪くなって、神が私のことを祝福したいのに祝福できなくなるんですよ。私が神からその背を向けるから。そしたらその一つ一つのその素晴らしいものというのを神はその取り除いてくるんですよ、どんどん。そして私が苦しむことを神は許可するんですよ。なぜかというと、私が神を捨てたということ、神に感謝しなかったということを思い起こして、もう一度神のもとに素朴に戻っていって、あなたが私の必要のすべてでしたって。あなたにその背いてしまった、あなたの掟やあなたのその定めを捨ててしまった。私をお許しくださいって。そのことを私に、その許しと、そして、それから後の祝福を与えるために、私が苦しむことを神は許可するんですよ。ソロモンには大きなその祝福の契約が与えられていました。だって神に願ったら、罪を犯して、その神がその懲らしめをしている真ん中で、ごめんなさいってするんであれば、その神がそれを聞いて、許してあげるということを、その、約束したのに、ソロモンはそれを受け取るまでいかなかったんですよ。大成功にかまけて、神を追い求めることをやめたんですよ。あるところで。これくらいは許されるだろうって。神は馬を増やすことを願ってはなかったんですよ。馬というのは当時、その戦力ですから。馬が増えるということは、その、この軍事力が強いということだから、そこにその自分の、なんていうかな、この安全を見つけられるから。軍事的に強かったら攻めてこないから。また、たくさんのその妻を持ってはならないって。神は神明記で言ってるんですよ。でも、ソロモンは300人の妻と700人のそばめを持ったんですよ。なぜそうしてはならないかと言ったら、というと、その神はその多くの妻やそばめを通して、その異邦の神々が持ち込まれてしまうって。そしてそれがあなたのその王の心を神から話してしまうので、それはダメだと言ったんですよ。けどそのまま聞かなかったんですよ。宮が立ったのも、ソロモンの繁栄も実はダビデに与えられていた約束ですよ。神はソロモンに約束したんじゃないんですよ。宮を建てること、彼のその繁栄を。全部ダビデに約束したんですよ。ある意味ダビデが死んだ後、その約束は実現していったんですよ。そしてソロモンに与えられた神の約束というのはここにあるんですよ。彼が罪を犯したときに、彼の民が罪に犯したときに、我に返って神に悔い改めて、神の名を呼び求め、神に助けを求めるんだったら、神は親しく天から聞いて、そして彼の罪を許すという、それがソロモンに与えられた祝福の約束なんですよ。ソロモンにもチャンスがあったんですよ。どっかで気がついて神のもとに戻っていけたはずなんですよ。約束が与えられてたのに、その約束の実現を味わうことなく彼は死んでしまったんですよ。私たちにもたくさんの約束が神をしてくださっています。イエス・キリストの御名によって私たちが求めるんだったら、何でも私たちに必要なものを与えてくださるって。神を愛し、人を愛するために、その愛するというその身を残すためだったら何でも与えるって。また私たちに聖霊が与えられるって。聖霊が私たちの肉の思いを殺すって。また罪を言えらしたらそれを許してくださるって。次の世界に、 その次の私たちが死んでも、その次があって、御国を受け継がしてくださるって。天国に入れてくださるって。たくさんの約束があるんですよ。でもその約束を受け取れたことはもしかしたら少ないかもしれないですよ。私たちこの地上で生きる人生は一度っきりですよ。この一度っきりの人生の中でどれだけの神の約束が私の人生に、皆さんの人生に実現するんでしょうか。毎回日曜日やその木曜日は聖書を読んだりすると励まされるんですよ。神の素晴らしさを見るから、神のその約束や神の慈しみ深さ、恵み深さというのをもう一度確認して、ああ、神は素晴らしいって励まされるんですよ。でも神の約束を理解して学んで、そこで満足してるんであれば、本当の満足ということを味わうことなしに終わってしまうんですよ。これが皆さんに、私たちに与えられている約束ですよ。神を求めたら、私たちは救われるって。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるって。どんなところからでも、どんな必要もその満たされるって。それを毎日の生活の中で私たち味わえるんですよ。それは神が約束してくださったからです。どれだけの私たちが、どれだけ私が、このことを毎日の生活の中で味わってるでしょうか。約束されたこと、神が約束してくださっていることだけに満足してしまうのであれば、でも、ものすごくもったいないですよ。神が約束してくださったことが実際に私の生活の中に起きるということを体験して初めて、心から神の慈しみ深さと恵み深さを賛美して喜ぶことができるんですよ。ソロモンのように多くの祝福が与えられて、約束が与えられて、そこで終わるものでありたくないですよ。ダビデはたくさんの祝福を受け取りました。罪を犯したけど、悔い改めたんですよ。関係が断たれたけども、修復されたんですよ。彼がへり下って神の前に、その出て行って、主の皆を呼び求めたからです。私にもあなたにも多くの祝福が、の約束が与えられています。一つでも多くのその約束が、私のうちに、皆さんのうちに、私たちのうちに実現しますように。約束で喜んでいるんではなくて、本当にその神が実際にこれをしてくださったっていうところに、私たちの喜びを持っていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが慈しみ深い方であること、あなたの恵みが常しえまでに続くような方であること、愛に満ちておられて、もうすべての良いものに満ちておられる方であること、ありがとうございます。私たちが思うところのをはるかに超えて、あなたが私たちに良くしてくださる方、私をすべての良い働きのために、ふさわしいものとしてくださるために、もうあらゆる恵みを持って私たちを祝福してくださることのできる方であること、ありがとうございます。私たちの御言葉を通してこのことを知っています。でも本当にその毎日の生活の中で、あなたが慈しみ深くて恵み深いことを体験することが稀であったりします。本当に毎日の生活の中であなたの皆を呼び求めてないことをお許しください。でもどうぞ、今日またこの一週間、ここにいる一人一人をあなたが励ましてください。知識だけで、あなたの恵み深さや慈しみ深さを喜ぶのではなくて、本当に体験を通しても、私が祈ったら、もう大した祈りじゃなかったのに、本当にあなたが良くしてくださったということを、いや確かに神は慈しみ深くて恵み深い方だということを、体験を通しても知ることができるようにしてください。私たちが頭でっかちになることがないように、頭だけで理解している、そのあなたの約束を受け取っているものとなるんではなくて、頭でも、またそれが本当に私たちの生活の中でもそれが実現していくような、本当に心から喜んであなたに救われたことや、あなたに許されていることや、その義の身に満ち溢れることを、 毎日の生活を通して体験し、それを理解して知ることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。あなたに求めること、やめることがないように、あなたがおられること、そこだけじゃなくて私たちの真ん中に、私たちのその生活のど真ん中に、日常生活の真ん中にあなたがいてくださって、教会だけじゃなくて、全くその教会の文脈と違う中でも、あなたは私のことを見ておられ、私の祈りに耳を傾けておられ、イエス・キリストにあって私を祝福しようとしておられること、方であること、私をあなたの恵みによって祝福してくださることのできる方であることを、毎日の生活の中で体験していくことができますように、主をどうぞお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。